人になったら天下。
剣道小林です。私は天下のことを神の穴と呼んだことがあります。それはあながち皆さんもニュアンスなら分かってくれてると思うんですが、違うんです。実際に神の穴なんです。ラブミー天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶屋、どうもこんばんは、ケンドコバシです。先日ね、皆さんも見た方多いと思うんですけど、超雷神っていうのがね、超雷神、そして雷神38っていうのが2本立てで1日で行われる大会がありまして、まあ話題になってた、朝倉未来選手対フロイト・メイウェザージュニアというね、すごい試合があったんです。まあ嬉しいことにね、お仕事で携わらせていただいて見に行ったんですけど、まあ結果とか試合内容の方はね、皆さんそれぞれ見たり聞いたり、記事を読んだりしていろいろ知ってると思うんですけど、当日バックステージでとんでもない事件が起こりましてですね、超雷神っていうのがね、アメリカの放送視聴しやすい時間、向こうでいう夜中の11時から1時ぐらいに合わせて行われたんで、昼帯に、西海岸の方ではねそれぐらい時間で見れるって昼帯に行ってですね、そこからまあ1時間か1時間半ぐらい休憩挟んでライジンサイティエートが始まるということで、その超ライジンが終わって、まあ朝倉未来対メイウェザージュニア、メイウェザーのね、KO 勝ちで終わった後ですね、まあその間僕もバックステージ戻ってトイレだ昼飯だタバコだ済まそうか思ってうろうろしてたらですね、メイウェザー陣営のですね、日本の友達やっていう男の人に喋りかけられたっていうか、腕急にガッと掴まれてですね、ケンコバさんってね、メイと写真撮りたいでしょ、メイとツーショット撮る、俺が通してやるからちょっと控室おいでよって、ってなってねメイウェザーの控室にどんどん連れてくる。メイウェザーの控室って、まあ埼玉スーパーアリーナで一番広い部屋が用意されてて、まあメイウェザー自体取り巻きを60人ぐらい連れてきて、でもちろん日本のまあ知り合いだなんだもいて、100人以上その部屋でがもう立食パーティーみたいになってるみたいな、そんな時バーン入れられてですね、2メーター超えのボディーガードたちが俺のことにらみつけて、誰やと入ってきたのやばー思って、まあその日本の友達や人が、まあ結構ほんまに仲良いらしくて、とりあえずそのみんなが俺の方見たんで、こう英語でねバーン説明したんですよ。まあ何を言ってるか分からない、まあ多分日本のコメディアンでまあまあ結構有名でみたいな言うてくれたんでしょうね。まあまあ、ああそうなんだの空気になって、まあ、取り巻きの人たちがじゃあまあ一応ツーショット撮っといてくれみたいなんで、俺が取り巻きの人30人ぐらいでツーショットを屈強な男たちとものすごいヒップした女性たちとですね、ツーショット撮りまくって気がついたメイウェザーいなくなってたって何のために行ったんや何のために俺控え室ドキドキして入ったんや、うん、知らない外国の屈強な男たちと写真だけ撮ってきましたの、もしかしたらね、アメリカの屈強な男たちのインスタグラムでも見たら俺載ってるかもしれない、というわけでこの番組は妄想キャドに土曜日深夜キッチな世界になります。メイあと 2,3 分いてくれたらよかったのに天下プレゼンツミッドナイトワールドカフェ天下茶、改めまして剣道小林です。そして
ツートライブ高典と
周平魂です。
よろしくお願いします。なあその超雷神行ってきてんけどやな、
すごいっすね。
いや本当すごい大会で、はい、超雷神と雷神38を合わせて、まあ、何10試合ちょっとあったんかな、ほとんど KO 一本決着で、唯一判定やった試合も内容が一番熱いぐらいの試合でね、
例のシーンも見たんですか、問題になってる、
すごかったな、
花束の、
あ見たよ、
まあ、もう生で見たん
だ、生で見た、
あれはもう
実況席で見たよ、
うわもう空気はもうバーンって張り詰めてる空気、
張り詰めたというかキョトンとなったね、やっぱ
何が起こってるかもう分かんない、
何が起こってるかとか何がしたいんだみたいなね、
何を聞いても呼んでも意味分からんかったもんな、
まあ、あれはだから例えたら何やねんやろな、ほんまな、
何やったんすかね、
焼きそば持ってきた店員さんが目の前で焼きそばカッて捨てるみたいな
ガシャーン
はみたいな
それを拾って店員さんに戻す、
いやーだからまあメイウェザーが結果1
本取ったからね、そのなんか寂しそうな顔して花束拾うというね、
あれね、ちょっとかわいそうでしたね。
なんかあんな寂しそうな顔したメイウェザー初めて見たもんな。
いや、なんか嫌でしたね。両手でこうグローブねもうつけたままでこう
自分の方の陣営の人に渡して
渡すっていう、あれを生で見てたんですね。
あの生で見てまさにそうやな、この大喜利が瞬間でやるの苦しいから、じゃあもう宿題にして考えてこいって言ってきたら大したことない答え出された時の俺と一緒や、メイウェザー、
そんな寂しい思いさせてたのか。
あの顔してた俺毎週。お前らの答えに、一週間考えてきた答えに、
ラジオでよ
かった、足元に答え叩きつけられたのもん。
でゆっくり
毎週メイウェザーって言われてて俺
あの時、あの時まだこの事実なかったっす
から、
言われてた、
別動しないでください、
まだなかったですから、この花束、
あの頃の俺毎週メイウェザー
あの頃メイウェザー花束拾った
りして答え拾ってこう解説してやな、
悲しそうな顔で、
悲しそうな顔して
予言してたってことですか。
いやラジオでよかったっすね、これ映ってたらそういう顔してて、
映ってたらお前ら日本の恥って言われてると思う。
まあでもそれは言われても
まあそれはもう言われてる、言われてると思う。
日本の恥やったで、海外に向けてお前どの面下げてんねんってみたいな、
まあ、ポッドキャストで海外で聞けますけど
聞けんのこれ
僕ら投げつけてたんだけど、真っ向からぶつかって、
答えを投げつけてたん
や。違います
渡したつもりやったんですけど、はい、小葉さんが拾ってくれなかったんですよほんで下にパサッと落ちたんですよ答えが。
本当毎週メイウェザーのコーナーにしたらよかったわ
いやいやもうそ
れはあの時はなかったですね、うん、メイウェザーの花束はそのライジンの38ってことで、
はい、
サンパチやなって思って、サンパチマイクで思い出したんです
けど、しょうもない入りしてきたな、
サンパチマイクでちょっと思い出したんですけど、
しょうもない入りしてきた
やっぱ我らがサンパチマイク
途中から聞いてなかったやろ今毎週メイウェザーのこれや思って、
いや聞いてたんですけど、まだ広がるかなと思ってたところ
いやもうぼちぼち言っとかな、その38も
ぼちぼちな、
はい、
そらいつまでもその尻込みしてる場合ちゃうわ、
そうです。ほんで、やっぱ我らが漫才のリーダーといえば、
は
い、
誰ですか。
実はヘッドライトさんが
なるほど、
はい、なんかこうやっぱ例えばスーパーマラドーナ武智さんであったりとか、うん、ギャロップの林さんであったりとか、うん、みんなが慕う漫才のリーダーなんですよ、
うん、
ヘッドライトさんって
関西ではね、
はい、
そうですよね。
そうやな、もう、はい、昔からおるよ、
もう20何年、ほんでもネタも面白いし、うん、はい、うん、もう未だにひたすらストイックにやってはるんですけど、うん、で今あの
まだ病的に痩せてんのかな、誠治は、
誠治さんは、はい、
病的に痩せて、
病的に痩せてありますね、
痩せてますね、
ちょこちょこ出来物作りながら
ずっとストレス単価溜まってますよね
俺誠治にすごいこと言われたことあって、ね、彼女できたんですよって、まあ、あの、まあ、何年も前やけど、はい、言われて、なんでお前みたいなやつで彼女できんのやったら、はい、いや兄さんらハードル上げてるからできただけで、うん、とことんまで下げてください、誰でも彼女できますよ、失礼や彼女
いや失礼やな、
お前彼女に失礼やって、
はい
はいはってそこで気づいてた
いや失礼っすね、
とことんまでハードル下げて彼女作った言ってたで、あいつ
最低やな、あの人
最低やろ、
はい、
うん、
最低、
そんなヘッドライト、
そんなヘッドライトさん、はい、あの吉本のその若手の方でもこうネタ合わせする場所とかが結構いい感じになってて、う
ん、あのネタ合わせゾーンあんねや、
ゾーンができてるんですよ、
昔よ、はい、公園でネタ合わせして、
はい、
ヤクザに殺すぞ言われて
うるさい、
うん、
殺す
うるさいから
殺すぞ、
うん、
すいません
僕らも警察に通報されて警察が喧嘩かなと思って止めに来たこととかもありましたけど、はい、でそれ本館会議室でこうネタ合わせしてて、はい、僕ら毎月単独やってるんで、まあ結構こう滞るとかこうあっていう黙る時間も結構長い時もあって、そうなってきた時に黙ってたらその結構防音システムはそこそこいい感じなはずやのに、隣の部屋からヘッドライトさんの声が聞こえてくるんですよ、
うん、
どうもヘッドライトですみたいな、僕が町田と言いまして、うん、あとは和田さんが和田氏が和田ですって言うんですよね、
うん、
ほんでいつ流行んねんって誠治さんが言って、うん、ほんで、和田さんが幸あれって言って、それもいつ流行んねんっていうくだりがあるんですよ、うんうん、はい、
今そんなんなってんねん、
はい、毎回これが毎回のつかみなんですよね
俺が見てた頃はそんな言ってなかった
けど、言ってなかったですか、
たどり着いたんや、そこに、
そこにたどり着いて、はい、今どんな漫才どんな舞台でもこれから始めるんですよ、うん、ほんでなんか練習してはるなと思ってて、はったらまたしばらく止まって、うん、どうもヘッドライトですって、僕が町田と言いまして、うん、私が和田です、
うん、
また止まって、どうもヘッドライトですって、私が町田と言いまして、私が和田です、ずっとここばっかやってるんですよ
おー、というかつかみの練習するってすごい
ですね。そうなんですよ、まず
普通飛ばすもん
ね、はい、普通飛ばしたりとこを、うん、もう町田さんがスイッチ入ったらストイックすぎて
間が違うと、
はい、うん、ほんまに20回30回ずっとやってるんですよ。やってますね。ほんでちょっとしばらく進んだなと思ったらどっかで詰まってまた最初からどうもって、うん、私が和田ですみたいな、うん、すごいなと思って、うん、それがだんだんもう僕らも黙ってこうネタ考えてたものの、もうどっちも耳そっち行ってて、うん、もうパーって吹き出してしまうぐらい何回すんねんっていう、うん、でヘッドライトさんと喫煙所で会った時に、あれ何の練習してあるんですかって言ったら、町田さんが YouTube やってて、
うん、
でその YouTube の動画を撮ってんねんって言って、うん、言ってはって、うわそうなんですねちょっとね、あ頑張ってくださいみたいな、同じ新ネタ作ってんのみたいな、はい、頑張りますみたいな、お互い頑張ろうなみたいな感じになって、うん、でまた入ったらまたどうもヘッドライトですみたいな、私が和田ですとか聞こえてくるんですよ、うん、またずっとやってるわと思ってどんだけやんねんそこばっかと、うん、で幸あれそれもいつ早やねんってずっと聞こえてきながら、うん、で僕ちょっと気になったんで YouTube 見てみようと思ったら、
うん、
ヘッドライトさん毎日漫才上げてるんですよ。
まあ漫才が好きやからな、
はい、600回ぐらいもう行ってるんですよ、
うん、
もう1年以上2年近く、
うん、
ほんでその動画の時間とか見たら、まあ1分ぐらいの漫才いっぱいあるんですけど、
うん
うん、1個パッと見たら37秒のやつがあって、
うん、
どうもヘッドライトです、僕が町田と言いまして、うん、和田氏が和田です、いつ流行んねん、うん、幸あれそれもいつ流行んねん、うん、って言った時点でもう20秒ぐらいいってて、うん、ネタが15秒ぐらいでした、
うん、肝心の町田んとこでもうだー言うてもってるやん、
ねえ、
うん、和田氏が町田言いまして、
はい、最後かかしたよね
最後の手前感でね、
はい、手前感かしたでこっち緊張感
がしてました、どうも私が和田ですあじゃあ私が町田ですって
私が言うてました、
私が町田です
言うて、僕が町田と言いましてのとこ、
うん、
それは楽し
く聞けたんですよ、僕だ町田言いまして言うて、
はいはい、
だ入ってんの、
もう僕がこれを20回ぐらい練習してから来なあかんかったですね僕がこのヘッドライトさんのつかみを
毎週メイウェザーや俺はもう
ちょっと待ってくださいほんまに、ま、
毎週メイウェザーや、
また花束
寂しい顔してこんなこと俺も拾いたくないねん僕だ町田ですみたいなとこ寂しい顔して拾ったで今
ですね、緊張感も出てなんかそこでピリッとなんかあれ間違ったぞみたいなその時悲しい顔になりましたもんね、
悲しい顔
でもその時僕も悲しい顔になったはずなんですよね
いやお前は悲しい顔すんなせめて、
はい、
和服着て立ち去れお前は
風に吹かれて
サングラスかけてい
やいやダメですよ、
オールバックして
あの人じゃない
ですか、あの人じゃないです
でもまあほんまにヘッドライトさんやっぱり
すごいな、そんなつかみやってんねや今もう決めで、
はい、決めで、
はい、今までその自己紹介で俺一番好きやった自己紹介、
はあはあ、はい、
があんねんけど、はい、もうお前ら知らんとこにノーブランドさんっていう八期生の人がいたの、
はい、
山口さんと立石さんっていう、
はい、
ノーブランドっていう、
はい、
そういう人らが「はい、どうもソープランドです」っていうのがめっちゃ好きやったんだけど全然一回も受けてなかったけどなんかもうあまりにも軽く言うから、はい、ノーブランドやはいどうもソープランドですノーブランドやってあまりにも軽く言うから客もなんか笑うとっかかりないぐらいやねんけどなんか俺好きやってんだなあんなに肩の力抜いてソープランドっていう人おらへんな
それはもう別に
ちなみにツートライブのなんか自己紹介つかみは
自己紹介つかみまあ今そんなにしなくなったんですけど、
うん、しなくなったんですけど、
はい、
うん、
まあ板の上みたいな、
うん、
板の上一本マイクみたいな、
うんうん、
ぼちぼちべしゃっていこうかみたいな、
切らんでええね
みたいなあったみたいなしましたね、
うん、
はありましたね、
うん、力入ってるな、
力入ってますね、そんな力抜いて
もノーブランドさん抜けてたで、うん、はいどうもソープランドです
抜けてるな
抜けてるな、
もうほんまのコンビ名やもう、
うん、抜かなあかんで、ね、やっぱそこはヘッドライトにも言ってあげたい、つかみというか自己紹介なんか抜かなな、やっぱり、
はいはいはい、うん、流しすぎてもあかんけどちゃんとしっかり言ってるけど抜いてる、
いやめちゃくちゃ抜いていいぐらいじゃん、
はあそうなんかな、
いやそうじゃ、だって中川家とか花大さんとかめちゃくちゃ抜いてるやん、はい、最初の自己紹介、
あ確かに抜くって、あそうか、
うん、
あだからもう緊張してない、
声も出してへんぐらい、もう
はいはいはい、
どうもよろしくお願いしますねみたいな、
はい 中川家さんとかに関してはもう
ゆっくり歩いて入ってくる、
はい、
そうですね、
もうあれマイク見つけたみたいな感じで、
うん、
バーッと歩いてて、
うん、
もうマイクあったからとりあえず喋ろうか、
うんうん、確かにボソボソ
っていきなり来て剛が本音ないって何が本音やねんぐらい、
はい、
そんなもんや、
はい、
抜かなあかんで、
あ
なんやねん板の上
こんなに一本マイク
ベシャラしてもらいます、ベシャラしてもらいます
今しかもまあまあ抜き目でやった方でしたからね今そういう話やった
で、
ほんま板の上
こんな
一本マイク、
うん、
ベシャっていこうが生きらんでえねん、うん、
入ってるな力、
ああでも抜きか、
うん、
なんか三八マイクの匂い嗅いで鍵つけてきたら気づいた方がいましたわとか、
抜いてないなそれも、
もう言葉尻が抜いてないですか、
抜いてない、一回ノートに書いた感あるやん、
はい、あまあまあまあまあそれはね、
ノートに書いた感をいかに消すかちゃうか、
うわでもこれは最初で、でもそれ言い出したら本来全部っすもんね、
そうやで、
はいはいはい、
もし知らんで、それはもしかしたらノーブランドさんソープランドですって書いてたか
もいやさまあまあ書いてはいたんかもしれないですね最初は、
あ
ちょっとねそれ意識してみてやってくださいよ、
ちょっとそれ意識してやってみます、
ノートに書いてないなこの人らっていう、
はいはい、
うん、ね、中川家さんとかほんま普通の喋りから、
普通の喋りがいいからな、
あ、あれはすごいなと思いますね、
うん、ボケ減らす言ってたからな、ほんで一回中川家と花田さんと楽屋で喋ってて、
はい、
まあいかにボケを減らすかだねみたいな話、わかりますわみたいな言ってて、
興味深その話
なあ、
はい、
もう俺も全然理解できなかったけど、
それだったら空気を作
った、俺は全然理解できなかったけど、いやもう絶対それですよねって言っといたもんさ
絶対それっすよね、
小林さんの場合は
その大吉さんに向かって
絶対
わかるわ、絶対それっすよね、
絶対それっすよ、
小林さんは自然にそれができてはるんじゃないですか、もうそもそもが全体ボケが多いからっていう、
あんま作る、
いやいやいや、その境地に全く達してない、そのいかにネタのボケ数減らすか、
はい、
4つありゃいいんちゃうかみたいなボケなんで、わかるわ、わかりますわって言ってたもん
なんで言うんですか、
わかりますわ、
うん、その境地目指してね、
はい、
いい加減この孤独なメイウェザーを笑顔にさせてください、
はいはい、孤独なメイウェザ
ーはい、はい、お知らせいきますか、
はい、はい、それではここで天賀さんからのお知らせです。天賀カップソフト&ハードシリーズの新しいアイテムエクストラソフトとエクストラハードが好評発売中です、
うん、
極小の突起と滑らかなリブで構成された超ソフトゲルにより最も繊細で優しくまったりと包み込まれるエクストラソフト、肉厚な高弾力ゲルによる強力な締め付けとねじれたゲルの隙間を押し広げていく超密着スパイラル刺激のエクストラハード、
うん、
カップシリーズ史上最もソフトで最もハード、ついに到達したエクストラな快感をぜひ一度ご体感ください、うん、ということでございます。
俺あの送ってもらったのよ、
はい、
天賀さんから俺な、
はいはい、
でとりあえずエクストラソフト開けてさ、
はいはいはい、
これはコンプライアンスに引っかかるなと思った俺、
い
や俺のやってることが、
ほんほん、はい、ソフトの方
やっぱソフトの方から開いたから、
はい、
5本ぐらいがこう袋に入ってるのかな、
はいはい、
だからソフトやし熟女もんみよか思ってなんかこれってコンプライアンス引っかかる
なんか
差別みたいなな
んか
引
っかからないんですけどなんかです、
ね、若いこうギャル的な高音の時にハード置いといてるという自分の俺のこの行為がバカにしてるんですかみたいな
はいはいはい、コンプライアンスは引っかからないですけど、
引っかかるやろこれ
いや引っかかりはしないですけど、なんか
気悪いわな、
いやまあ気は悪いかもしれない、でも一人で楽しむもんなんで、そのいい使い方してはるんかなっていう気も、
いやだからもうそっから意識的にもう、はい、この天下によって作品を変えるっていうのやめようと思
ういやそれ今僕はありやなって今めっちゃ思っちゃいました、
ね、いやあがんで
ダメですかこれ、
そんない
いでしょ、でもそれ
でも実際熟女の魅力って、
はい、
まあこんな軽々しい言葉で言うとあれけど、まあ、とろみというかね、
ほう
全てが、
はい、
お尻からこの首筋から、
はい、
そこが魅力ではあるんやけど、
とろみ、
エクストラトロミーみたいな
いやもうほんまにそれ専門っすよ。
いやほんまにそうやな、
余計専門になってますよ。
お前やな、
天下さんが出すわけにはいかないね、それを専門を、ね、
いやでもとろみやったらギリいけるやろ、そこわからんから。
いやでもこのエクストラハードはほんま僕も使いましたけど、
うん、
も
しも入れた瞬間どうせお前なんかその若い女の AV で使ったやろお前。
いやいやでも若かったっすねみたいなのは、
もうそれあかんぞお前、
自然に。いやこれすごい、もうい入れた時点でちょっと行きそうになる、
あががもうだからもうそんな、まあ、これギャルモンで使いましたか。今の世の中何言われるか、
僕そんな言うてないですよ。僕そ別にギャルモンで使ったら一言も言ってない。
それ以上喋るな。
違う違う違う違う、僕じゃ小馬さんが勝手に言ってるんですよ。
それ以上喋ったらコンプラ引っかかる。
違う違う違う、俺は普通に
厳しい世の中やで、ほんま。
いや僕何も悪いことしてない。
それ来たら厳しすぎますけどね。そこまで、
いやいや分からんぞほんまに。
いや入れた瞬間に行きそうなったって言っただけなんです。うん、はい、うん、まあ、ぜひあのご体験ください、ね、はい。
下ネタジョーカー計画。
さあこのコーナーでは卑猥に聞こえがちな下ネタをクリーンな表現に大変身させましょうというコーナーです。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き、男性向け天ガ、女性向けイロハ、イロハプラス、カップル向け SVR の中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、ジョーカーワードはディープリンパでございます。
ディープリンパ、
ディープリンパって何なんですか。
あ、ディープリンパも知らんの。
ディープリンパ、
あ、知らんやつはもう置いていくコーナーやから
ね。リンパマッサージのディープ版ってことですね。
愛知県プニーの、
はい、
下ネタジョーカー計画。いらっしゃいませ、こちらヒップホップをモチーフにしたコンセプトメンズエステ店となっております。当店の B ガールセラピストが施術をさせていただきますね。おすすめは鼠径部を中心にオイルを使ってリンパマッサージを行うディープリンパクトコースです。これそのままやね。
そのままや、
メンズエステ店でもそのままやよ。
そのままっすねこれ。
あーでも B ガールコンセプトの店はいいかもしれないな。
ちょっとめっちゃ良さそうですね。
めちゃくちゃ流行りそう。
流行るかもしれない、
ね、いいな、はあ、はい、そのままですね。これは浄化できてないです。
できて
ない
そのまますぎます
ね、はい、まますぎます、
広島県シャオロンの下ネタ浄化計画。どうもアンミカです、あんな今日は皆さんに紹介した美容液あるね。それがこちら天ガシルキー美容液。これこのくらい結構たっぷり肌にのせてもらって、ここからがポイント。リンパの流れを良くするために下から上に結構深めにマッサージ。これ私のディープリンパマッサージって呼んでます。これでもう肌の調子めちゃくちゃ整うで。そのままや、
そのままや。
難しいねディープリンパ。
ディープリンパむずい。
メンズエステじゃないだけで別にそのままですからね。
大阪府オイリーボイボイの下ネタ浄化計画。2020年に惜しまれつつ終了したフジテレビのワイドショー直撃ライブグッディ、実はツートライブが出演したもののお蔵入りになってしまった回があった。それは表参道グッディプリンパティシエ直撃ライブの回である。北海道のお店に到着しパティシエと会話するツートライブ。パティシエがスラムダンクの安西先生に似てることからスラムダンクを絡めたボケをする周平魂。ボケがハマり温和な雰囲気でロケが進んでいき、いざ食レポへ。周平魂、あ、これが噂のプリンですね。では立ったままですみませんけど、じゃあプリンをねいただきたいと思います。左手は添えるだけ。手から滑り落ち地面に散乱するプリン、唖然とするパティシエ、ワイプの安藤優子、高橋克実、高則、それじゃあスタジオにお返しします。あのこれは浄化できてます
よ。これちょ、ごめんなさいごめんなさい、僕まだ今分かってないんですよ。
だいぶ最初の方ですよねこれ。
え、グッ、あ、
グッディ、プリンパティシエ直撃ライブです。
うわーすげーな、
グッディ、
う
ん、
すごいです、
うん、
はい。
兵庫県県大 OB スミスの下ネタ浄化計画。現在お休み中のさくらまなはあまりにも暇なので友達とホームパーティーをしようと思い、女の子らしそうなパーティーの内容案をいくつか考えて紙に書き出してみた。 A ケーキパーティー、 D 洋館パーティー、 C マカロンパーティー、 D プリンパーティー、うん、どれがいいか考えてみたが友達がいないことに気づいてそっと紙を捨てた。
うま
っ。まあでもやっぱプリンしかないのか。
あ、プリン以外
でもすごいですねやっぱりこれ。
あ、
なるほど。
どうしてんねやろな、そういうマナちゃん、
マナちゃん、ね、どうしてんすかね。
続報がないね。
続報はまだ来てないですね。確かに、
はいはいはい、まだ来てないですけど、まあまあまあ、でもねちょっとのしばらくの間ってことなんで、うん、もしかしたら気はあるかもってことですもんね、うん、はい、
あるかも。
いや、あるかもというか、でもちょっとの間、うん、やっぱ休むって言ってたわけですもん ね、 ね、うん、はい。 あるかもじゃないですか、
まあ、2ヶ月ほどみたいなことを言ってた時にまあ年内ぐらいなるやろうなと思ったけどな。
でもそろそろもう2ヶ月経ちますもんね、うん、そろそろですね。
もう経ったんじゃ
経った。いやまあ待ってますよもちろん、うん、はい。
お前などうしてんねんよな、まなちゃんな。
でもゆっくり休んでるんやったらいろいろ話聞きたいですよね。もし戻ってきたら
40キロぐらい太ってたもんじゃ
ない。いやいやめっちゃおもろいですね。うん、あそうだ、でも告知とかしてますよね、なんかあのそうそうそう新しいあの DVD の告知とか、
うん、あ SNS とか動いてますね。
あ動いてるの、
動いてます、はい、はい、
え単純に天下茶休んだけど。
いやその仕事は多分あんまりしてないでしょうけど、
メディア仕事というか、
小説書いたりとかしてるっぽい感じは出てますね。
あびっくりしましたもん、なんか SNS でバーンってできたらもう完全に胸バーンって見えてるパッケージの写真あれが載せてて、うん、あそういう作品は撮ってんねやと思って、うん、あ撮ってたのを出してるって発売日やったかもしれない、ね、
それかもしれないよね。
はい、はい、引き続き浄化ワードはディープリンパです。ディープリンパをクリーンな表現に変換させてください。メッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天下茶を選んで送ってきてください。
君危機管理甘いねん。さあこちらのコーナーでは天下茶屋リスナーの危機管理を僕高則が判断します。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天下茶屋オリジナルステッカー付き天下シリーズの中から何かしらをプレゼントいたします。
まあでも高則がねもうここ最近のこのコーナーでは、はい、本人が一番危機管理甘いんちゃうかみたいなことも多いからね。
ああそういう声が上がってますか。
上がってるよ。
うん
ちょっと切り傷だらけの理髪店みたいな。
めちゃくちゃ嫌だ。絶対あかんすよ。
絶対あかんよ。
はいはいはいはい、
うん、
なるほど。まあそれをちょっともうほんまに今回をぶった切っていきたいと思います。はい、任せてください。
危機管理の一つとして
、
はい、
行かせていただきます。
わかりました。
まず一つ目の投稿です。和歌山県のごっくんこくまるの君危機管理甘いねん。先日私嫁小学5年生の息子の3人でドライブがてら海へ、息子がハマっているボディーボードをするために出かけた爽やかな日の話です。安住紳一郎さんのラジオを聞きながら向かおうとスマホを Bluetooth で車に接続したところ、前の日に聞いていた天下茶屋の続きがいきなり自動的に再生されました。オナニーをしています、おかずを探してと高則さんの投稿を読む声が大音量で響き渡りました。なんというタイミングのところで前日聞くのを止めてたんだと焦りながら必死に停止ボタンを押し、何もなかったかのように振る舞っていましたが、子供はまだ意味がわからないと思いますが嫁はどう思っているんだろうと心臓がバクバクでした。こんなタイミングの部分から再生してしまう私は危機管理が甘いのでしょうか、それとも手間ってなんやと小葉さんが連呼している部分でなかっただけまだ危機管理ができていたのでしょうか。その後のアクセルライダーさんの作った森山直太朗さんの桜の替え歌の小葉さんが歌った残尿残尿の部分だったらみんな爆笑だったのになぁと来ております、うん、こちらね結構このミス結構ね昔から投稿でありますよね。あの Bluetooth で車と連結させてて、流してしまったみたいな。
あったっけこんな。
なんかね、
なんか一回ありましたね。
車止めたら家の Bluetooth となんか繋がって、
入ってしまって、
天下茶屋の、はい、ラジオが
なそっちでかかってしまってたみたいな。
みたいなんが結構あるんですよこれね。
Bluetooth そういう考えたら怖いよな。
結構ね、
うん。
まあまあこれ危機管理、これ僕はもうちょっと言います。こう危機管理。甘くないですよ。この人は幸運でしたよ。このまだねこうオナニーはしています、おかずを探してほにゃららほにゃららみたいなの言ったら、なんか顔面騎乗位とか顔車なんちゃらとかいろいろ言ってるじゃないですか、うん、まあ、そんなとこに比べたらまだこのタイミングで、
いや小学校5年生やろ、はい、オナニーのが知ってる可能性あるよ顔面騎乗位。
あはははは。いやでもこの
危機管理甘いでお前。その小学校5年生っちゅうの見落としてたやろお前。
そう、ああそうそうですね、
投稿管理甘いな。
投稿管理までいった。
いやまあそうか、
5年生やったら口にしだすやつおるで。
ああまあそうか、
うん、投稿管理甘いでこれ。
これを危機管理ね、どうしたらいいんでしょうか。
確かに5年生の時ってでっかい声でペニスっていうの流行ったもんな。
ああそういうのだから知ってるってことね。これは危機管理がどうしたらいいかってことですよね。
僕はちなみにこういう Bluetooth とかそういう風な事件はないですけど、うん、例えばエロ動画見たりこういう風なエロ聞いたりとかなんかそういうものの後ってもう全部画面から消しますけどね。一旦初期に戻しとくというか
スライドさせて消していくやつ、
はい、何回もあったんでね、その嫁にじゃあのネットこれ調べてって言ってパッと渡したらエロ動画出てくるとか、
はいはいはいはいはい、うん、エロ検索履歴が出てく
るとか、そう、まあ、検索履歴までは別にあれせえへんけど、
まあ、でも、うん、まあこれ奥さんはこのラジオ天下茶屋のラジオは性を表通りにっていうのをコンセプトにやってますんで、うん、あの全然それをドキドキする必要もないですし、あかんものを聞いてるわけでもないですから、ぜひこう広めてほしいというか、うん、あの理解してほしいと思いますね。いいことやと思います。
小学校息子の5年生の息子に聞かせたらあかんよいくらなんでも
そうか、
おなにをしています、おかずを探して、探してと、
はい、ちょっと聞かないように聞かないようにこのラジオ
聞かない
このラジオは聞かないように、
投稿対応まで甘いで、おい
ラジオは聞かないように
、投稿対応甘い、君投稿対応甘いね、
ちょっとこれ今回難しかった
です、ね、難しい
です、ね、やっぱこの天下茶屋はを聞くなとも言えないですし、うん、あれですから、まあ、周平の言うようにその消す履歴を消すっていうので対応していただけたらいいかなと思いますね、続いての投稿です、
はい、
神奈川県の越野源さんの君聞かに甘いねん、分かっていてもついついやってしまうことがあります。それはサイゼリヤに行ってあまりの安さに結局いろいろ頼みすぎて2000円を超えてしまうという食べ方で、これは安さを謳っている風俗でも同じことが起きていて、元の値段が他のお店より安く気づいたらパンティを持ち帰りのオプションまでつけていて結局2万超え、まんまとお店のやり方にはまり太客になっています。これは危機管理が甘いからでしょうか。これは危機管理が甘いですが、
甘いが、えが、
うん、俺の投稿かって思うぐらいこの気持ちはめちゃくちゃわかるんですよ。
え、パンティ持って帰ってんの？
いや、パンティ持って帰ってないです
俺の投稿かよたやどういうことや、
風俗のところではなく、これサイゼリヤとか、僕あの大阪ってたまに90円 の自動販売機とかってあるんですよ。
ああ、あったりするね、
はい、90円とか100円とか、うん、80円とか、うん、90円の自動販売機見ると僕絶対2本買っちゃうんですよだからほんまやったら
アホやん。
いやでも買っちゃうんですよね、やっぱなんかこの貧乏根性というか、それを買いだめしときたい根性というか、結局高くついてるやんっていう、90円の2本買ったら108円じゃないですか、だったら150円で買えたら2とか、そういうのもあるんですけど、だからこの方の気持ちはめちゃくちゃ分かるんですけど、危機管理はもう結局甘いですよ。僕も後悔するんで、
僕は甘いです、だから
僕は甘いですよ僕も甘いですが、あなたも甘いです。
こんなコーナーやる資格があるね
これを通して自分が甘いことを、
僕も甘いですけどあなたも甘いですよ、だから気をつけましょうっていう、
お互い、
はい、安さにやってババって行った時は大体損しますから、
パンティーお持ち帰りオプション、はい、
パンティーお持ち帰りしてどうしはんやろ
いや、そう、オナニーすんだ、
あ、
それでそれ越しに、
うん、なるほどね。でもこれまんまとお店のあれなんでしょうね、
まあまあまあそういう戦略でしょう
ね。さあ続きまして、神奈川県デビュー戦反則負けさんの君聞かにやばいねん、ガチでエッチしたいと思っていた女の子と飲みに行くことになり、だいぶ序盤で一回お家行ってみたいなとあっちから仕掛けてきてくれたのに、男のカスみたいなプライドが暴走して、いきなり家とか早いだろう、軽いと思われるぞと真逆のことを言ってしまい、そっかとつまらなそうな顔をしてへこんでしまった女の子、そこからあの手この手でなんとか本心ではないのを伝えたかったのですが、女の子の気持ちはこっちに向くことはなく、あえなく解散となり、帰ってその女の子の SNS の写真を見ながら悔しにを一人でしました、うん、これは危機管理が甘かったからなんでしょうか。
これはどうしたいですか。
これね、まずめちゃくちゃ危機管理甘いんですけど、これなんでめちゃくちゃ危機管理甘いって言えるかっていうと、
うん、
僕もこれ俺の投稿かって思うような、これを投稿
悔しにをよく
したんですよ僕も
ずっと自作自演でやってんのかこれ。
違う、これね
ちっぽけなプライドで、
ちっぽけなプライドで僕も、若かったですよ、あれ20歳ぐらいの時に、
うん、
家行こう来るみたいなとかなって、
うん、
そんなん、あ、誰でもしてんのみたいな、ちょっとほんまに好きやったんですよその子のことが、これ結構みんなにやってるとか飲みに行こうみたいな言われたりも、
うん、
結構みんな飲みに行ってるみたいな、うん、をマジでちょっと嫉妬で聞いてた自分がいたんですよ、
うん、
ほんまに可愛く好きやった子に対して、
うん、
だからそれはでもことごとくそういうことはやっぱ続かなかったんで、 僕の経験からそういうことは絶対言ったらダメだなっていう。
あれ逆はどうなんですか。
はい、
うん、
はい、どうぞどうぞ。
いや俺んち来るって言った時に、
はい、
えみんなにそんなこと言ってるんでしょっていうのも、あれは女のちっぽけなプライドなんですか。
あれは
あれは何なんですか。
あれは何ですか。
危機管理ですか。あれは
危機管理じゃない。あれは分かってないですね、小林さんも。あれは逃げ道なんですよ、やっぱね、女性の。
いや単に断られてるだけだな俺は。
え、女性がえそんなみんなにやってんのっていうやつですよね、
うん、あれはみんなにやってるんでしょ、そんな。
あれはそんなんやってるわけないやんっていう言葉欲しいだけの、
うん、そう言うよ、 そんなわけないやん、うん、
はい、あれはそれ
だけ。でもなんかその会話になってからうまくいったことない
いやまあまあ、まあ、
なんであんな絶対にうまくいかなくなる結末が待ってるゲート開くんやろ
と。だから女子も男子も一緒ってことですよね。
一緒なの。
一緒ってことですね。
男の方も見せても
ちっぽけなプライドなの。
確かにちっぽけなプライドじゃないな、女子の方は。女子の方は
危機管理や。
ん、女子の方は
最初出だしの俺に偉そうに言う感じどこ行っても。そんなことも分かってない
です。怖さ分かってないですね。
ちょっと僕も今ごちゃごちゃになりましたね、うん、違うなと思って、女子の方と男子の方のこれ言うてる感じは違うなって思ったんですよ。
女子の方はほんまにその日誘ってほしくなかった可能性があるんじゃないですか。
だから危機管理や
な。はい、ほんまの危機管理。
え、
だからほんまにいいと思ってて、でも軽い人がいいやっていう。
だから、うん、まあ軽くでも、
うん、
ほんまにこう、あ好きこの人イケメンとか思ってたら、
はい、
行くやろ、
はい、はあはあ、
そんなこと言わずに多分、みんなに言ってるんでしょうとか、
はあはあはあはあはあ。でもこのみんなに言ってるんでしょう、いや言ってるわけないやんってことで、あ私は軽い女じゃない認定をしてもらったんやっていう言葉が欲しいっていう危機管理、
うん、
女子の場合は、
うん、
男は、うん、男がこれを言うってことはそのちっぽけなプライドというよりはちょっとなんか嫉妬みたいな、なんかちょっと束縛的な感覚もあるんやと思いますね。ん、
全然分かってへんやん。偉そうに喋り始めた。そんなことも分かってませんの、ね、コマさんみた
いな。今何喋ってんのか分かってない名刺取ったでお前。
すいません失礼しました。でもそういうことなんじゃないですか、女子は。
うん、
で男は、うん、男でこれ言うのって、僕これ聞いて、あうわ昔言ったことあるわと思うぐらい珍しいと思うんですよね。
あ
男が、
まあ、言わへんわな。
言わないですよね、うんうん、ラッキーって思いますよね。
ラッキー
でも、でもなんかちょっとほんまにこう恋してたからそう言っちゃったっていうのがあるんで、これ危機感に甘いですよ、はい、
うんうん、
明らかに。だからこういうことは絶対言わない方がいいです。でも女子は言ってんちゃうかな。
何何全然分かってへんよ。
女子はだって言って、
うん、何回同じとこぐるぐる回ってんだお前それ。
だから聞かれるこの方甘いということ。
甘いと。
はい。はい、で以後気をつけましょうということ、
はい。
はい。神奈川県のいやらし系ペットのペロペロペロッピの君危機管理甘いね。公共の電波で知人の SNS の写真でオナニーをしていると公言し、最近では鈴木亜美のアヒル口を見ながらオナニーしていたと暴露してしまうお笑い芸人を見つけました。引きました。この芸人さんは危機管理が甘いからなんでしょうか。これ僕ですね。あのこの方危機管理激甘でございます。
ツートライブ高則が、
はい、ええ違います。この
投稿者、
この芸人さんは危機管理甘いのでしょうか。あそうか、そんなことないです。危機管理は甘くないです。
はい。
この芸人さんは
何が言いたい。
この芸人さんは危機管理が甘いのでしょうかって答えに対してすいません間違えました、甘くないです。
甘くない。
知人の SNS の写真でオナニーしてるなんて公言するなんて危機管理甘いところか、もう気持ちの悪い男や。
電波で、公共の電波で。
そこはほんならまああれとしても、最近では鈴木亜美のアヒル口を見ながらオナニーをしていたと暴露してしまう俺は芸人を見つけましたと、この鈴木亜美、こんなこれはあの当時の鈴木亜美さんのこの絶頂期のもう可愛さとこのムーブメント感とファースト写真集のアミーゴ、あれを見てそんなことが言えますかって話してまいますよ。
今のお前の発言の頭からケツまで今鈴木亜美さんが不快な気持ちなしで聞くと思うか。
いやそれ言われたらもう
なあ、それどうやねん。
僕は
不快な気持ちゼロで今の話聞けると思うか。あの頃のとか強調してなあ、個人名出してんねん鈴木亜美って。
はいはいはいはい。
どうやねんそれ、危機管理甘くないんかそれ。 人を一人不快な気持ちにさしといて。
あ、僕はちょっと褒めたつもりではいたんですが、うん、ちょっとねその
今とちゃいますよ、あの頃ですよ
今とちゃいますって僕言いました
ということや、お前に似てること。
あ、はいはいはい、
ファースト写真集アミーゴまで言って
る細かいことも言ってたな、
はいはいはい、すいません、はいはいはい、
鈴木亜美さん本人周りの方、うんうんうん、そして昔からずっと応援してる方が、
はい、
不快な思いなしで聞くと思うのか、お前に今の発言を。
いや、多少不快な思いをさせてしまう方もいらっしゃったと思います。
管理甘いやろそれは。
大変、僕の発言は今期間にが甘くございました、申し訳ございませんでした
そっか弱者やお前今日。
危機管理めっちゃ甘かったな今回。
全部や、
全部甘かった
っすか今日。全部、全投稿が、
うん、
危機管理、
僕の危機管理が甘かったという、
そういうことや。
ちょっと僕も気引き締めて、ほんまの危機管理とは何たるかっていうのをちょっと勉強し直してから、
うん、してこい、
もう洗い直して
ちょっと今危機管理がブレてる、自分の中でもブレてる、
うん、
お前の中での、はい、いっぺんいい時あったもんな、すっごい危機管理が、はい、冴え渡ってる時あった
んですよ、ね、コマさんにちょっと本当に、うん、うならせて、コマさんうならせて、うん、もう気づいたらラジオ終わったらもうマウント僕が取ってたぐらいの時あったんですよ。
あったかそん
な。ありました、これはあんまりありました。
マウントまでは取ってなかった
けど、いや違う、コマさんこれ毎回これ覚えてないんですけど、うん、あったんですよ。
あったか、
いや一日、ほんまに一日ってか1回の
忘れましたね、東京収録でされた
ので、
うん、3回、はい、3個ぐらいの投稿を全部小林さんが、
は
い、
おお、まあそうやな、うん、
おお、
確かにそれは危機管理できてるな、はい、
それで俺がマウント取られた
、まあ、マウントは取られてはないでしょうけど
いやちょっとおお、
確かに僕 それ横で見てた時のなんかジェラシーを覚えてますもんね。ジェラシー感で覚えてます。
だその時は
ええー、なーって小林さんおおって言わしたっていう、
その時アンテナがちゃんと僕張ってたんですね、うん、この危機管理ってことに関して、
うん
うん、僕はだから危機管理っていうのがもうブレ始めているってことですね。
ちょ
っと
そうやな、
はい、
うん、
で
だって危機管理甘いかどうかの投稿で僕と一緒ですって2回あったもんな今回、
うん、
ほな甘いってことやもんな。
し人、うん、僕がこれをアドバイスしたことが良くないっていうパターンの危機管理の甘さもあったんで、
うんうんうん、
ちょっとこれはほんまに危機管理というものに対して考え直します。
わ、うん、かりました、
はい、
君危機管理甘いねんへのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストホームから天ガチャを選んで送ってきてください。
深夜1時30分からケンド小林と
スルタライブ周平魂と
高則がお送りしてきました、天ガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ天ガチャ。それではメッセージを紹介したいと思います。岡山県の千本中立ち俺さんからです、うん、残尿王子の皆さんこんばんは先日君危機管理甘いねのコーナーで排尿後尿漏れの話題がありました。皆さんお困りの追っかけ尿漏れについてですが、正確には排尿後尿滴化というそうです、うん、これはほぼ男性に特有の現象です。原因は尿道が女性に比べて長いということです、うん、そのことに加え尿道のほとんどが体の表面近くの浅いところにあり、周囲からの圧迫がなく自然には尿が絞り出せれない構造でもあることも一因かと考えられます。対して女性は尿道が短く、また体の表面を走っているという構造ではないので、尿道が周囲から自然に圧迫されて尿が尿道に残りませんということ、反面咳をしたり力むと腹圧がかかった時に尿が漏れてしまうのは尿道が短い女性に多い症状です。
らしいね。
はいはいはい、聞いたことありますね。
うん、なる。
膀胱炎なども陰部の細菌が陰部から膀胱に入りますので女性に多い病気という。以上のことを踏まえますと、我々の排尿後尿滴化に対する対応は、まあ言うたら肛門と陰嚢の間をズボンの上からでいいので圧迫する、
ね、うん、余裕ある時はやんねんけどな俺、
あ、圧迫したところのすぐ奥には尿道があり尿が絞り出されると。
余裕ある時はやってますよ。
あ、やってますか、
やってますか、すでに。
はあ、その後チンチンをよく振るということだと考えます。私はこれでかなり調子がいいです。
ありがたい投稿ですね。
いやなんか思いっきりチンチン振った時に、
はい、
下顎にションベン飛び出
る。うわー、ちょっと分かってまいりますねそれ。
うん、
危ない時ありますね。
危ない時ありますね、
はい、
うん、
あ、飛んでるっていう、
そう、
絞り出そうとしすぎて
そう
プルンっていって
下顎にピタ
ッ。うわー あります、あります。
なんのよこれ、うん、
そんぐらいこっちは必死でやりますもんね。なんで
こんなに苦しめる構造にしたんや神は。
ほ
ん
とそうです。
人を
この前1回出して、あまだ出るかな危ないなと思ってちょろちょろって2回3回出して、ああ、うん、その後まだいけるからで1回目より長いの4回目で出たことありますもんね、
うん、あるある。
どういうこと
なの。あるあるあるある。
そう、間空気入ってたもん。
あれなんだよ、
あれなん
だ。ほんで最後閉まってもまたちょっとつくやん。
そう、いたずらやろな。
いたずらですね。
神のいたずらやろ。
いやこの方ね、ありがとうございます投稿、うん、こちらの方には天がオリジナルコンドームを差し上げます。番組ではメッセージを紹介しています。あれは天下じゃないのか、天下ギリギリ大喜利、大喜利のお題は周平魂が最後の最後でツッコミを間違えました、どんなツッコミとなっております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪のリクエストフォームから天下茶屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されるとオリジナルステッカー付き天下をプレゼントいたします。
天下茶屋のツイッター、そしてインスタグラムも展開しています。ぜひチェックしてください。
さあそれでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お相手は剣道小林と
2トライブ高典と
周平魂でした。
さよなら。
さよなら。